て本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、さっきね、時田さんマイク入ってないのに切ってしまいましてい
やいや、いいんじゃないですか、ね、帰りたてほやほや、帰りなさい
はい、ただいまですね、優しくうなずいていただいてありがとうございました、はい。さあ時田さんとはね、はい、放送では1ヶ月ぶりなんですが、実は先日、
はい、
ピーアップ宮津に、
はい、お越しいただいて本当にびっくりしました。ありがとうございました。本当に
いえいえ、大盛況でしたね。
ありがとうございます。第1回だったんですけどね、たくさんの方が来ていただいて、でうちのスタッフも僕がゆっかさん来たよって言ったら、もうなんかすごい状態になりましたね、もうみたいな感じで。
そう、聞いてますってね、結構何人か声かけてくださってて、すごい有名人になった気分だった。
いやいや、有名人ですよありがとうございました、
ね、ありがとうございました。いつもね、ビーアップ単語ということで、はい、開催されてますけれども、初めて宮津での開催だったということなんですよね、
はい、うん、だから本当に新しいお顔の方がね、たくさん来てくださって、うん、でまた楽しいって皆さんも言ってくださってね、うん、また今月も4月もやることに、
4月も、
なりました。はい、
前回ミップルでされてましたけども、
ね、
はい、また同じ場所ですか。
あ、今度はね、うん、ちょっと場所が変わりまして、近くに、うん、特別養護老人ホームでね、うん、なんだったかな、マルートっていう、
マルート
施設があるんですよね。行政高校の前にあるらしいんですけど、そこで2階がなぜかそういう多目的フリースペースになって、そこを使わせていただいてやることになりました。
あ、じゃあまた来月は場所を変えて開催なんですね。
そうなんです、
はい、
そういうことです。よろしくお願いします、
はいはい、ということでまた後ほど詳しい情報をお伝えいただきたいと思います、はい、それではここで先月の宿題ですかね、
はい、そうですね、はい、先月はね、こんなこといいなっていうね、ワクワクストーリーを書いてもらって、うん、でそれに期日を決めましょうということで、その自分はいつまでにそうなるっていうのを決めてもらって、
はい、
でまたそうなっちゃった自分のイメージをね、妄想し続けるっていうことをやってくださいっていうことでやってもらいました、
はい、
でこれやってもらうとね、人によってはこう期日を決めた瞬間から、うん、なんかすごいさらにワクワクする人と、逆にこうなんか、あ、できるんだろうかってゾワゾワする人と実はありましてね、
はい、
でさてゆっかさん今日どっちだったのかなと思って楽しみにしたんですが、どうでしたかね。
もちろんワクワクもするんですけれども、ちょっとねざわざわもしました。
やっぱりしましたか、
うん、
それは別に全然悪いことではなく、まだやったことのない未来を想像するっていうことに対する実は恐怖っていうのがあるんですよ。
ありますね、
でなると嬉しいはずなのに、なんかなれへんかったらどうしようって思ってしまう自分がいるっていうね、これはまあ今日の次のワークに続いていくんですけれども、
はい、
楽しみにしていただきたいと思います、はい
はい、時刻は3時15分を回っております。ここからの放送はギフト館富士山の提供でお送りいたします。前回の宿題が期日を決めてそうなっちゃった自分をイメージし続ける、うん、ということでしたね。
そうです、
はい、
やっていただいてるとは思うんですけど、うん、日によっても変わったりもしますしね。
あ、なるほど。
これビジュアライゼーションって言うんですけども、頭の中で、うん、例えば僕よく言うんですが、ディズニーランドに行くのがとっても重い、なんか人生のライフワークみたいになってる人たまにいるじゃないですか。
あ、もうすごい何回も何回も行ってはる人いますよ ね。
それって、何回も行ってるので、簡単にイメージできるんですね。
あ、そうですね、
今週あと何日とかなってても完全に頭の中はディズニーランドに行ってるんです、で淡々と現実をやりこなす、この感覚ができるようになると より引き寄せが始まるっていう。
なるほど。
でもなかなかやったことのないことに関してはね、うん、ブロックがあるので、うん、まあ、この感覚の強さっていうのが今の自分のバロメーターだと思ってもらったらいいです。でそれに対して僕はカウンセリングの中でこう引き寄せの力を上げていくためのワクワク、さっき言ったビジュアライゼーションの力を上げていくっていう、まあ、レッスンをしていくんですけれども、うん、とにかくそのワクワクストーリーの期日を決めてさらにワクワクしていける自分を作っていくっていうね、これがでもまあ前いろんな情報をねピックアップして、ね、そこへ行くためにはどんなことを前だった、リュッカさんだったら海のね潮の流れを研究するとかっていうこの前ご提案しましたけど、そうやって一つ一つやっていくと臨場感がどんどん高まっていくんですね、うん、ですからその日々日々やっていく中にその一日の中にそういうことをやる時間をちょっと作っていくとねいいかなと思います。
はい、それこそ新日本海フェリーさんを引き寄せた気がします。
いや本当そうですよ。僕さっき聞いててうえ取材みたいな。
そうなんです。普通にお客さんで行く予定だったんですよ、
ね、うん、すごいすごい
すごいですよね。
それはもうワクワクしかないじゃないですか。
そうですね。ワクワクしてます、
だから今そのね、ゆかさんが描いてる人も自然も豊かにする環境アーティスト、
うん
うん、そこへの道が一歩一歩進んでいることをできてることをまず OK ってして、
はい、
でだからなるに決まってるってそういう日々をね積み重ねていっていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ななこチャットラジオ木曜日第1木曜日ということで本日はスタンドバイミーのコーナーを TWM プロジェクト代表時田康弘さんとお届けをしております。今ね番組名がスタンドバイミーかと思った。ななこチャットラジオですね。
すごい、それはまたある意味すごい。
コーナー名でしたね、うん、はい、失礼いたしました、うん、はい、さあここからの時間は生きがい論ということでね、はい、自分の人生のミッションを知りそれを果たすために生きることで生きがいが湧いてくる、そして目の前の出来事すべてが生きがいにつながっているのだと自覚し人生の山あり谷ありを悠々と楽しんで生きるきっかけとしてもらえたら、毎回生きがいの創造シリーズの著者である飯田教授の生きがい論をもとめにお話やワークを進めていきたいと思います。ということで時田さん、はい、今回はどんなテーマでしょうか。
はい、今回はですね、前回に引き続き人間関係で悩む価値ということについてなんですけど、
はい、
まあ、前回夫婦のね話をしましたけども、今回も夫婦の話です。
はい、お願いします。
より掘り下げていきたいと思うんですが、今日は、はい、まあ、その夫婦っていうのはソウルメイトですよっていうね、うん、まあ、ファンタジーの世界観からこう語っていきましたけども、
はい、
今日のお題は、なぜ相性が合わないのか。めっちゃうなずいてる人いるかもしれませんけどもね、ほんまに相性合えへんわってね、
うん、
僕もカウンセリングでやっぱり夫婦間の悩みでいらっしゃる方たくさんいらっしゃるんです、
はい、
で前回も言ったように日本の離婚率が 50% ですよっていう、
はい、
やっぱりそういう課題を僕らは抱えてで夫婦となって生まれてきてるっていうところで、今日はなぜ相性が合わないのかっていうことで、うん、まあ、今日もねこの生きがいの本質っていう本文の中からちょっと抜粋して読ませていただきます。
ということはですよ、
うん、はい、
相性が合わないことを前提に、
うん、
まあ、寄り添っていくというか付き合っていくというか、う
ん、もちろん、
ああもう合うもんだと思ってたらこれ苦しいですよね。
そうだから全く逆なので、
ああなるほど、
じゃあ読んでいっていいですか。
はい、お願いします。
はい、夫婦というのはそれほど強く深い結びつきにある相手なのだからこそ、わざと過酷な試練を自分たちの間に与えて生まれてくることも少なくないようです、ね、なぜ自分たちは相性が合わないのに結婚したのか、なぜ結婚しようとしても、障害が生じ続けるのか、なぜ結婚後に不運が続くのか、ふんふんってうなずいてる人いっぱいいるかもしれませんけど、それはそもそもなぜと、問いかける被害者意識こそが間違っているのであり、だからこそ自分たちはソウルメイトなのだ、自分たちだからこそ乗り切れるのだと考えることが正しい捉え方だと言えるでしょう、うん、このように価値観を転換、今ゆかさん言ったように価値観を転換すると、うん、目の前にいる妻や夫が貴重な価値を持った別人として見えてきます。で今回もね、この、お手紙をちょっと通してね、はい、ある方からの手紙を読みます。男性の方です、
はい、
自分の運の悪さを強烈に感じたのが結婚でした。 でも子供たちの存在が離婚を踏みとどまらせてくれましたが、はい、こんな人多いかもしれませんね、うん、なぜ自分が好きでもない女性と結婚したのだろうと苦しんでいましたね、こんな状態の時に、この飯田先生の本に巡り会えたのですと。でその中で身の回りのソウルメイトたちと切磋琢磨し、お互いに成長することがとても貴重なことなのだ、そう思えるようになった時から妻に対して今までと違う気持ちで接することができるようになりました。これ前回僕も言いましたね、ここね、はい、彼女に対して自分の我を通し、押し付けてきたのではないだろうか、自分の価値観だけで彼女を縛りつけていたのではないだろうかと思うようになったのです、うん、そうすると少しずつ穏やかな気持ちで接することができるようになれたのです。彼女は私の大切なソウルメイトなんだと、で、自分が成長するためには彼女が必要なのだ自分にとって一番大切なものは家族だとやっと気づいたのです。ちょっとだけ続き、もうちょっとね、
はい、
家族というソウルメイトである私たちは、これ子供たちも含めてね、うん、お互いに助け合い協力し合い、そして愛し合うことで成長していくものなんだと、うん、ギブアンドテイクではなく、うん、愛することこそが全てなんだと、今は家族が平和に楽しく暮らせる方法は何だということを考えています。で最後に、これから先も家族の絆を大切に思い起こしながら生きていきたいと思いますというお手紙、僕の飯田先生に書かれて、飯田先生こういうふうに言ってます。妻や夫をはじめとする家族たちは、うん、たまたま偶然に一緒に生活しているわけではありません。その奥に時空を超えた大きな理由が存在していることを知ったとき、私たちは思わず感謝しないではいられなくなるのです。ちょっと長かったですけどね。もうなんかずしっときました。
もうまさに今回の北海道に帰ったのとリンクします、う
ん、いや僕聞いててね、わすげーと思いました。本当なんでこんなにシンクロするんだろうってね。
すごいですね、
そういう旅行でしたか今回は。
そうです、だからもう友達には今回一切連絡してなくって、5連休だったんですけど、うん、フェリーの中で、丸2日間過ごすので、
うん
うん、陸にいるのは3日間、
うんうんうん、
でその3日間のうちにうちの父がいるところと母がいるところと往復してたので、バタバタだったんですけれども、やっぱり今回は、友達にも会いたかったけれども、家族との時間を大切にしようと思って、家族を巡る旅みたいな感じだったんですよ、
ですよね、船の中でもずっと一緒ですもんね。
そうですね、はい、
そういう今のこの読んだようなこう感覚、なんかすごいシンクロしてて、
すごいシンクロしますね、いやそれこそ本当にね、自分にとって一番大切なのは家族なんだっていう風にね、そのお手紙の方気づかれて、でこのギブアンドテイクではなくて愛することが全て、家族の絆を大切にして生きていきたいというようなお話でしたよね、今ね。
そうなんです、
本当にね、私同じことを考えてたんですよ、北海道帰って。
あ、そう、だから今日ねお会いしたら先月とは全く違うエネルギーなんだなっていう、すごいスキーとなんかスコーンと抜けた感じですよ。よかったですね。
いやでも途中面白かったですよね、なんでこんな好きでもない女性と一緒にいないといけないんだみたいなね。
いや本当僕もそうでした。あ、なんでこんなに相性合えへん人と一緒になって、向こうも思ってましたけどね。
これね、ラジオ聞いてる方いっぱいいるんじゃないですか。
いや、あると思いますよ。
なんでこんな人と結婚したんだろうと思いながら、結婚生活続けてる方、もちろん、もうこの人がいいと思って、もうずっと、ラブラブなご家庭もあるでしょうけどね。
あるでしょうけどね、でもさっきも冒頭に言ったように離婚率が 50% っていうのはあながち、あ、そうか、だから日本人すごいなって、日本人とか人類すごいなって、夫婦になる人たちはね、さっきもこの冒頭に言ったこのように価値観を転換すると、目の前にいる夫や妻が貴重な価値を持った別人として見えてくる。いや僕もこれ経験しましたからね。奥さんありがとうと思いましたもんね。
本当ですね、もう家族ありがとうですよね。
いや本当に本当に、もう本当こんだけめんどくさいことをいろいろやってくる、
本当めんどくさいですよね
でもやっぱりこの見方観点が変わることで人生がとっても楽しくなる、ここは僕すごいなって、生まれてきてよかったなって、だからこう生きがいなんだよっていう感じですよね。
そうですよね、
なんか心があったかくなりましたよね、
はい、
本当本当なんかこれで話終わっちゃいそうな感じですけど、
はい、ということでね、今回の生きがい論は、はい、夫婦はなぜ相性が合わないのかということでこれとっても面白かったですけれども、うんうん、本当に合わないからもうあんたはあかんとか、
う
んうんうん、もう私の言う通りにしなさいとかじゃなくって、その全然価値観を持った相手だからこそ学べる何かがあって、うん、でこの時空を超えた大きな理由があるということなんですよね。
そうあっちで約束してこっちに生まれてきたんですよ。ちゃんと出会うように
ソウルメイトということなんですよね、
うんうん、そうです。
今回の生きがい論はなぜ相性が合わないのかということでね、あの面白かったですけども、すごくうなずける内容でしたね、
はい、よかったよかった、
はい、ありがとうございます、はい、ここで一旦お知らせです、はい、私ゆっかがお届けしておりますななこチャッタラジオ木曜日、毎月第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ今日はね、時田さんと生きがい論も今ね、はい、語っていただきましたけれども、はい、それではここでお待ちかねの4月のワークに参りたいと思います、はい、
そうですね、はい、今日の、3月のワークを通じて、まあ、ワクワクストーリーを現実化するためのワークということで、はい、まあ、妄想してもなんかゾワゾワしちゃう、なんかワクワクできないっていう人のためにもなりますし、またあのワクワクしっぱなしの人もさらに引き寄せをしていくワークになります。今回のは何かというと、はい、あなたにとっての今回のワクワクストーリー、私こんなん何年っていうのを人に言いまくる、
うん、人に言いまくる、
はい、もう人に自分のストーリーを話しまくるっていうね、うん、そうするとはみたいな人も出てくるだろうし、わすごいやんそれ絶対ええわっていう人も現れると思うんです、
うんうんうん、
まあ、いろいろあると思うんですけど、その、自分が伝えた人がどんな反応をするかをこうリサーチしていただきたい、
うん、
否定する人もいれば賛同する人もいるし、全く反応を示さない人もいるかもしれませんが、
はい、
それが全部自分にとっての、 あのなんていうのかな、いろんな意味でのモチベーションを上げていくためのきっかけに必ずなります。ですから、勇気を持ってこんなん言ったらなんか否定されんちゃうやろかって思うことも自分がしたいことですから、自己肯定力を上げるためにもですね、どんどん言いまくってください。
はい、ということで4月のワークはワクワクストーリーを現実化するワークということで、人にストーリーを話しまくる、うん、そしてその人がどんな反応をするのかをリサーチするというのが宿題ですね、
う
ん、
そうです。
このリサーチってどうしたらいいんですか、なんか記録を残すんですか、うん、
今日何人言ったって言ってね、
あ何人言った、
うん、何人言ってどんな反応、まあ、丸ペケでもいいじゃないですか、
あなるほど、
で結構あのインパクトのあることを言ってくる人もいるしめっちゃそこでへこむかもしれませんけれども、例えばゆっかさんだったらどうです、今のその、環境アーティストになるっていうアウトプットをだいぶされてるんじゃないですか、ね、うん、どうですか、いいわっていう感じでしょう、で実際行動もされてるし、
そうですね、まあ、陰でどう言われてるかは分からないですけど、うんうん、今のところ、うん、応援というか、うん、いい感じの反応は返ってきますけど、
うんうんうん、いいんです影はもうどうでもいいので、
どうでもいいですか、
はい、でプラス、まあ、次回また言いますけど、あの否定されてもどうでもいいんです
、はい、
答えは次回、
あなるほど、
はい、
はい、
楽しみにしててください、
ね、これリサーチしていくと、はい、もちろん賛否両論あると思うんです、うんうんうん、こんなことがやりたい、
うんうんうん、
ね、あんたアホちゃうみたいな、うんうんうん、そんなことできるわけないやんっていう風に言ってこられる方もいらっしゃるでしょうし、はいはい、それすっごくいいやんって、
う
ん、
そうそうそう、
私もちょっとなんか手伝わしてよっていう風に言ってくださる方もいるかもしれないし、うんうんうん、ふーんで終わる人もいるかもしれない、
うん、そう
ね、
今からそんなん今の年からそんなんやったって無理やんっていう人もいるかもしれません、
もう年なんやしもう無理せんときとかね、
う、うん、もう関係ないです、
うん、
もうそこでリミットをつけてしまう自分をね、ここでしっかり払いのけて、
うん、
もうどんどん言いまくりましょう、
はい、
はい、
なのでそんないろんなこと言われると思いますけれども、
うんうん、
もう気にせず、うん、もう自分はこうなるっていうふうに決めた、うんうん、のであれば、まあ、それは客観的な意見として一回まあ受け取るっていうだけの話ですよね、
そうです、
はい、
言語も変わりますしね、もう自分も変えていくっていう、
ね、そうですね、
うん、そういうアクションを起こしていただきたいと思います、
はい、はい、ということでぜひ皆さんもこの人にストーリーを話しまくるワークをしていただきたいと思います、はい、そして今日はこの後舞鶴で自分にご褒美の日ですね、
はい、そうです、もう毎月恒例で、定着してきましてね、
はい、
今日ももう予約3人、
すごい
入ってます、
増えてますね、
はい、増えましたね、楽しみに来ていただいてます、
嬉しい、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、再館ね、あの、うん、古民家宿再館さんで、この後ね4時半から 16時半から深夜まで、
はい、
メンタルケア機構生態調セラピーというカテゴリーでさせていただいてます。
はい、この、ね、ラジオに合わせて毎月第1木曜日マイズルで自分にご褒美の日開催されています、はい、古民家宿西館雲さんにてこのオンエア終了後から深夜まで、
はい
はい、今日はもうすでに、ね、3名様予約が入っているということですので、はい、もし、ね、今日そしたら突然寄ったらもしかしたら、
うん、そうですね、
会えないかもしれない。
うん、まあ、会うのは会えます。
会うのは会えますでもなるべくご予約いただいた方がいいですかね。
そうですね、はい、
はい、そして、はい、あ、そうだ、先ほどお話にありましたけれども、 Be Up 宮津、うん、今回はマルートさん特別養護老人ホームでの開催ということですね、はい、
そうです。2階のオープンスペースをお借りして、開催させていただきます。
はい、こちらが4月21日日曜日の午前10時から午後5時までです、はい、そしておなじみの Be Up 単語もありますね、
はい、これ毎月1回第2日曜日ですね、これは久美浜の、商工会にて、させていただいております。どちらもやっぱり手作り小物であるとか、うん、で我々のリラクゼーション、また、メンタルケアもありますし、うん、あとは三名学というね、うん、統計学、まあ、占いとは違いますけども、うん、誕生日で人生が全部わかるっていうね、う
ん、まあ、
毎回予約いっぱいになるという、ね、そういうのもありますし、
はい、
楽しみにしていただきたいと思います、
はい、こちらの Be Up 単語は4月14日日曜日午前10時から午後5時までです、
はい、
そして TWMTV がスタートしたということです、はい、
なんやねんって感じですけどね、
うん、
テレビを YouTube に、ね、アップするようになりまして、もう先週から第1回スタートしたんですけど、うん、僕一人でやりましたが、
はい、
MC 募集ってやってますんで、ゆっかさんよかったらどうぞ、まあ、何をするかっていうと、うん、まあ、僕らの活動を、ね、通して、いろんな人と出会ったりとか、その地域の、ね、中でいろいろやってるんですが、まあ、この人地域、ね、というのをテーマにどんどんどんどん発信していく、うん、でそこにいろんな人に出ていただいてですね、思いとか活動をこう皆さんにシェアするっていう、そういう番組作りをスタートしました。
この番組は何分ぐらいあるんですか？
大体ですね、15分から20分ぐらいです。でもう、チャンネル登録していただくことによって、いろんなね、またサービスっていうかね、していけるようにしたいなというふうに1000人目指してますんで、またチャンネル登録していただきたいと思います
はい、ぜひチャンネル登録もしていただきたいと思います、はい、TWMTV ということでね、はいはい、また YouTube のリンクも後で FM マイズルの Facebook ページに貼っておきますね、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
はい、ということでね、はい、そして心得塾も、
はい、今度、はい、この、今週金曜日からね、もう6期生スタートで、今7期生が募集中です。
もう7期生ですか？
はい、今ね昼と夜やってるんですよで今度金曜日始まるのは夜です、うん、で今昼もやってまして、
すごいぐちゃぐちゃになりません？
そうですね、金曜日が夜、うん、で月曜日が昼、
うん、
昼じゃないと出れない人いるでしょ。
そうですね、
でお昼の人たちならみんな お膝の上に赤ちゃんが抱っこしながら、うん、そういうアプリでズーム画面を通して参加されてますよ。
もう本当時田さん多彩ですよね。
いやもうね、楽しくて仕方ないです、う
んね、やっぱ楽しんでされてるのが一番ですよね。
そうですね、
はい、うん、ということでね、いろいろ、ね、お持ちですので、
はい、
ぜひ何かしらちょっとアクセスしていただいて、
そうですね、ぜひぜひ問い合わせでも何でも結構です、
ね、つながっていただきたいと思います、
は
い、
楽しんでいきましょ
う。そしてこのコーナースタンドバイミーは毎回ポッドキャストにも上がっております、
はいはい、そうですね、ホームページからもね、我々の TWM プロジェクトのホームページから もう聞けるようにしましたので、
ありがとうございます、はい、FM マイズルのホームページからもポッドキャストで、はい、再生ボタンを押していただきましたら、はい、いつでもどこでも聞いていただくことができますので、はい、ぜひぜひ合わせてお楽しみください、
はい、
ということで本日も TWM プロジェクト代表時田康博さんにお越しいただきまして、スタンドバイミーのコーナーをお届けいたしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。